ーチャと
ミナモンの
クルメライフ。
3月27日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなもんと
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、そして私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。
はい、
今週のお便りテーマは
冒険者。
はい、アドベンチャー作品冒険者ということですね。もちろんそれ以外の普通のお便り、略してふつおたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com、854@東京854.com、すべて小文字となります。 FM プラプラの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。よろしく。
どうぞ。
鼻声がちょっと変かな。
そうね、若干鼻声だね。
実はみんなに勘違いされるんだけど、
はいはい、
花粉ではない。
花粉じゃない。
別に花粉症になってませんみたいなその抵抗じゃなくて花粉症がひどい友達とかに、私がこの症状が一番ひどかったの一昨日とかなんだけど、
うんうん、
もうくしゃみが1日なんかもう30回ぐらい出るみたいな、
はいはい、
やっぱりくしゃみ、そして鼻水、うん、鼻詰まり、うん、涙、
うん、
すごかったんですよ、
はい、
でもその日に限って友達が言うには今日割と飛んでないよ
花粉ね、
うん、ってなって、ああじゃあやっぱ風邪っぽくないみたいな、
はいはいはい、
でまあちょっとね自分で薬飲んだりしたんですけど、
うん、
絶妙に鼻の奥がまだ痛いのと、
うんうんうんうん、
くしゃみはもう出ないんだけど、なんかわかりますかね、ちょっとなんかガサついてない、これ
ガサついてる
ザラザラしてる、
うんうん、寒暖差がね、寒暖差
アレルギーなのかな、
うん
うん、でも至って本人は元気なのですいませんが
声だけご了承ください。
声だけご了承ください。はい、
私もね、うん、最近本当に急激に太ったのよ。
え、そうなの？
そう。そしたらね、太ると、うん、口の中に肉がつくのか、頬の内側を噛むのよね。
あ、
ご飯を食べてて。
リアルな。
そう。
あるあるなのかな？
これ、わかる人にはわかるかもしれないんだけど、
う
ん、そう。で、そこが口内炎になってて、うん、めっちゃ喋りづらいと思いながら今日喋ってるから、う
ん、なるほどね。
そう。
え、その太ったなと感じたのは何？ここ1週間2週間
ここ1週間ぐらい
そんなに爆食いしたの？
そう。
へ
ー。ここ3月入ってから、
はいはいはい、
なんかすごい食べるようになったというか、
うん、
食べちゃってた。
そうね。
そう、
まあ、私結構割と普段から食べるから特別増えた感はあんまないんだけどまあでも、うん、
なんかこうなんか日頃できないことが多すぎると、はい、私食に走るのよ。
私もそうだよ。
そう、
食でストレス発散する。
そうそう、ストレス発散するのよ、うん、そんなことをしていたら、
うん、
気づいたら2週間ぐらいで2キロぐらい違ってて。
本当？
1週間で1キロぐらい太ってて。
でもまあ普通じゃない？
体重いなと思って朝。
あ、重いのね。
そう、もうだからね、もう、うん、もう頑張るわ、
もう頑張る、
もう頑張るわダイエット、
もう頑張るとみたいな、まあまあまあ、自分で自覚してどうにかしていこうって思うだけ、私は意識高いと思いますよ、う
ん、頑張らないと、
はい、
頑張らないとというか、戻さないと喋りにくい、
まあまあまあ、それもあるし、
喋りにくいのよ。
おっちゃんもぶっちゃけ痩せようとしてるっていうよりは維持してるんだよね、
うんうんうんうん、
それ今食べてる量でこれ以上はもうこのラインは超えたくないっていう、
はいはいはい、
あるじゃん。そこを超えないためにキープしてる、
うんうんうんうん、
そのため。
いやでもね痩せるのよりキープの方が大変、うん、
まあでもそうだね、うん、なんだかんだおんちゃんまだキープできてる方だと思う。
すごいと思う、
ラインは超えてない。でも特別痩せではない
これは言える。前までは、
うん、
私も頑張ってダイエットした時期があって、
はいはいはい、
まあ、1キロ増えたら1キロ戻す、2キロ増えたら2キロ戻すっていうのを頑張ったんだけど、はい、ちょっと今気がだいぶ緩んでるので、
はい、まあまあまあ、たまには緩んでいいと思いますよ
ね、うん、よくね私カービィって言われるんですけど、
カービィ？
そう、あその1年で平均して体重は同じぐらいなんだけど、うん、冬と夏だと見た目が、うん、
なるほどね、
だいぶ変わるから、
はいはいはいはい、うん、
なのでね、これを一定にできるようにね頑張りたいと思ってるんですけれども、
うん、頑張ろう、
うん、頑張ります、
はい、
さて昨日の雨から一転、
はい、
今日はだいぶ晴れておりますけれども、
そうね、こういう日に花粉って飛ぶんじゃないですか、
今日やばい、
やばいの、
うん、
だから私ほら全然なんともないのよ、
あーそっかそっかそっか、う
ん、なんかちょっと肌声がガサついてるだけ、うん、くしゃみ出ないし目も痒くない、
もう今日やばいよ、
やばいんだね、
外出た瞬間にウエクションみたいな、
あーそれなかったな、
ウエクションってなって、
やっぱり僕のですね、そのいわゆる花粉症ゲージのコップはまだ溜まりきっていない気がするんですよ、
うんうんうんうん、
多分着実溜まってはいるんですけど、
うん、溢れんばかりよ、
確信したわ違うなこれは
今日ではないと、
今日ではない
な、今日出てないから大丈夫だと、
うん、
ことね、
だってなんだろう、まだ風邪ちょっと症状こじらせてるよねぐらいの、
うんうんうん、
感覚なんよな、
確かに、
うん、
でも最近寒かったからかだんだん、
ね、
どんどんこうね開花予想が遅れてってますよね、
だから来週さ私なんか友達にね花見しようって言われたんだけど、
うん、
咲いてるって思いながら
今日どうなんだろう、今日一応東京都開花予想だったけど、
え今日なの、
今日だった気がするんだけどね、
じゃあ
先々週ぐらいに見た時は22日だったの、
知らなかっただ
ったんだけど、うん、あれ27になってるって思ったんだよね、昨日だったかな、
むしろさ私さ、うん、開花予想日みたいなニュースを全然見てなかったわ、
はいはい、
あもう22出てたんだね、 そこからだわ
まだ開花してないのかな、
まあでもだったらね来週の金曜のさ花見の予定だから全然余裕ではってなってる、じゃあもう咲いてんだね、
ね
花見しようとか言われながらもう昼から飲む予定だけどそれは花見というよりは花見酒ですね、
そうだそうだね、
うん、そうだそうだ、
そうだそうだ、うん、そう、平年の今ちょっと読んでたらさ平年並みか平年より早い開花にとか書いてあるんですけど、
あじゃあ早いんだね、
でも今年は遅いって言ってるところもあって
なんかもうそれぞれだね、
分かんないよ、
分かる分かる、うん、ネットって本当に情報あふれすぎてね、
そうそう、
マジでかいつまんでちょうどいいところを見るしかないね、
ね、
うん、まあでもよかった、とりあえず皆さんもお花見の予定をねこれからたくさん入れる方もいるかもしれないですね、
そうですね、
はい、花粉症と戦いつつ綺麗な桜をですね鑑賞しましょう、
花より団子、
花より団子、それだそれだ、変わんない相変わらず
結局ね、
うん、
お花見しながらそこにいる人とのおしゃべりとかご飯が楽しいみたいな、
飲み食いです飲み食い水人
ね、早く咲くね、西部教育文化会館のね、
うん、そう、このラジオ局のある西部教育文化会館の周りのね桜も本当見事にね
咲くんで、そう毎年咲くのでね、
それがまず楽しみですね、うん、はい、
早く咲いていただいて、
うん、
おんちゃんとここで
桜を見ながらねラジオをねするっていうね、うん、贅沢だぜ、
いいですね、
はい、
ということで今日も頑張ってまいりますので
皆
様お聞き逃しなく、
イエイ、
ということで一旦 CM 挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
時刻は2時9分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしておりますおんちゃんとみなもんのクルメライフになります、引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです、
よろしく
どうぞ。さてさて参りましょう、わくためです。さてこちらのコーナーはですね、エンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
アドベンチャー作品ですね、
はい、
今回は
今回アドベンチャー作品ということで、なんかもういろいろありすぎて、
だってもうアドベンチャーって割と本当メジャーだもんね、
メジャー、
うん、
もういろんなアドベンチャー作品があると思うんですけれども、
うんうんうん、
まあこうね SF アドベンチャーとかこう、
はい、
いろいろねジャンルがあって、さあ何のアドベンチャーにしようみたいなね、
ね
っていうところで ふとなんか大人も子供もね楽しめる作品を紹介しようかなっていうところで、今回はですね、子供向けアドベンチャー作品ということで、こちらの作品を選んでまいりました。
はい、
じゃじゃん、
イエ
イイエイ、ドラえもんのび太のワンニャン時空伝、これ覚えてますか？
見たよ。
見たことある。
泣けるよね。
泣けるのよ。
どうしても私もワンちゃん猫ちゃんが出てくると弱いんだけどさ、これ私のうっすらな記憶からすると、
はいはい、
ワンちゃんと猫ちゃんが確か何かのなんかそのドラえもんの道具、
うんうん、
によってなんかちょっとすごい異様に成長しちゃって、
そうそうそうそう、
喋れるようになって、
そう喋れるようになったよ
みたいなやつだったよね導入が。
そうそうそう、
やっぱ覚えてますよ。
そうなんです、
はいはいはい、
こちらの作品はですね2004年3月6日に公開された、もう20年も前なの？
だって2004年で多分小学2年生ぐらいもん。
そうだね、怖い、20年前ですよこれ。
いやね、
ね、
でもそんな昔に見たやつでも覚えてるから。
そうだよ、
やっぱりさそれなりのインパクトがありました、
うんうん、
はい、
このぐらいの時のドラえもんの作品めちゃくちゃ好きだったな。
うん、
でそれでふと思い出してこの作品を選んだんですけれども、
はい、
まあ、背景は東宝で、まあ、84分という、ね、子供でも見やすい時間帯かなというところで、テレビ朝日開局45周年に制作されて、ドラえもんがスクリーンに登場してから25周年、まあ、25作品目の作品になるんですけれども、この時点で25作品目だったんだと思って、
すでにね、
うん、すごいですよね。今今年、公開されるので41とか42みたいになるので、本当にね愛され続けている作品だなと思うんですけれども、
毎年一つずつ出てるんですもんね。
そうそうそうそう、一時期2010ちょうどコロナの時かな、は、
うん、
まあ、なんか2年ぐらいお休みしてたみたいなんですけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、2022年ぐらいからまた年一で、
うん、
ね、このぐらいの時期になると
ドラえもんは不滅だから。
本当だよ、ドラえもんとしんちゃんとコナンはね
間違いない不滅、
不滅の年に1回はこう見なきゃっていう気にさせられる、
ね、ありますよ
作品ですけれども、
はい、
この、ドラえもんのび太とワンちゃんワンニャン時空伝
は、
はい、ドラえもん第22巻に収録の短編作品のび、のらた一の国を原案として制作された作品で、大山信代さ
ん
の代ですよね、
うん、ですね。
テレビ朝日版第1期、まあ、初代の声優陣とスタッフによる最後の映画作品となっております。
私も多分その作品ギリギリまだ大山信代さんだったのかなって記憶があって、
うん、はいはいはいはい、
確かね大山信代さんと今の水田わさびさんに変わる時が小学生だった記憶あるんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱり声がその時変わったなっていう、
うん、
なんかちょっとやっぱり変化の驚きがあったのと、
確かに
もう私もぶっちゃけわさびさんで慣れてます声は。
そうだね、
うん、
だいぶこの20年で慣れたけど、
あと漫画の原作も見たよ、
ね、
読んだ読んだ、その22巻に収録されてるって言ったじゃないですか、だからその時覚えてる、なんか印象的だったのがのび太が犬を拾ったんだよね。
そうそうそう、
でそれを家に持って帰ったんだけど、
そうなのよ、
飼えないよって言われて
そうそう、
なんかそのドラえもんの道具使って、うん、ここだったら食べ物にもね、苦労することなく生きていけるよっていうなんか世界に置いてきた気がする
んだよ。そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、
だから余計泣けるんだよ。
そうなのよでね、うん、このやっぱし大山信代さん世代の私たちからすると、はい、まあ、うん、やっぱここだけで大人たちは心躍るわけですよ。
躍りますね、ありますよ
という意味で、まあ、大人も子供も楽しめる作品かなというところで、はい、そしてですねゲスト声優には今現在スネ夫役の関智一さんだったりとか、林原めぐみさんだったりとか、まあ、古川俊夫さん、そしてですね、まあ、この後ご紹介するんですけれども、ネコジャーランドのネコジャラの声優を、泉谷茂さんがやっておりまして、すごい、でもね意外とそのなんかこう悪どそうな感じのキャラクターが、はい、なんか渋めの声がね似合ってたというか、
すごい、
そんなね豪華な顔ぶれとなっております、
はい、
そして今回の作品なんですけど、ストーリーなんですけれども、
うんうん、
まあ、 若干こうお話いただいたんですけれども、
すいません、ね、私がだいぶネタバレを
で、川で溺れかけていた子犬を助けたのび太だったんですけれども、その子犬を見捨てることができず、まあ、一と名付けて人間に捨てられた犬猫が安心してる安心して暮らせる世界を求めてタイムマシンに乗り、3億年前の恐竜などがいない時の地球に彼らの楽園を作りました。そこでですね、今後も彼らだけでも生きていけるようにと進化体化光線樹、
はい、
で位置をまあ進化させて、うん、まあ、そのドラえもんが持ってたこの餌が機械で出てくる、
うんうんうん、
ですけれども、それの使い方を覚えさせるためにこう位置だけをこう進化させてんですよね、はい、で、まあ、その位置がみんなのリーダーになるんだよってのび太が伝えて、まあ、明日必ず来るからねと言ってのび太と一は約束し、のび太たちは現代に戻るんですけれども、翌日約束通りドラえもんたちは5人はいつたちに会いに行くために3億年前に向かおうとしたんですけれども、時空間でねじれゾーンに巻き込まれて、はい、いつたちの時代よりも1000年後の世界についてしまったんですね。でもそこにはたった1000年しか経っていないのに急激に発展を遂げた町が存在していたんです。そこでのび太は昨日進化体化光線樹をその3億年前の世界に置いてきてしまったことを思い出すんです。
はいはいはい、
やってしまったと。
やっちゃったよね。だからうっかりだよね基本ね。
のび太はね、ドラえもんがいないとうっかりだから
本当によ、ポンコツよ。
でのび太がその置き忘れた進化体化光線樹で進化した一たちの子孫だということに気づきます、
うん、
もうみんなね二足歩行で今の日本よりも今の現代よりも進化した世界が広がっていて、は
い、いやー SF チックだよ ね、
やっぱね SF チックだったね、うん、そのねさっきのねじれゾーンで壊れてしまったタイムマシンを直すためにその街に繰り出す5人だったんですけれども、そこで一にそっくりな8と出会うんですね、
はい
はい、そしてその仲間ダク、ブル太郎、チーコらはその大富豪ネコジャラのあのネコジャーランドに遊びに行った際、4人の親がご両親がですね共通して行方不明になってしまったため、うん、4人はそのネコジャーランドを怪しく思っていて侵入する計画を立てていました、うん、しかしその時ですね地球には直径 20km の巨大隕石が侵入あの衝突してくるっていう時だったんですね、
はいはいはい、
そんなねそんなネコジャラの野望を阻止し、そして4人の親を見つけ出し、そして隕石からはみんな逃れられるのかというなんともう冒険、
うん、盛りだくさんだよね。もう要素が
盛りだくさんなすごいお話となっております。
はい、
本当にドラえもんの中でも上位3つぐらいに入るくらい私すごい好きな作品で、
そうだね私もそうだな。
で15年ぶりとか本当にそれこそ20年ぶりとかに見たんですけれども、うん、やっぱり泣ける
だね、
うん、
いやなんかその確かに理想の世界だなと思うんですよ、
うんうんうん、
なんか犬猫たちだけで暮らしていける世界がもしあればね、
はいはいはい、
人間のな私利私欲のためにねこう変にこう大量にねなんかまあ無理やりこうさあの荒廃を繰り返されて、うんうんうん、ね、あのもう本当に人間のエゴじゃないですか、そもそもペットショップとかね、そういうのも、うん、だからそういうのとかも今問題視されてるし、うん、だからそう考えたら本当に猫と犬だけで生きていける世界に、うん、そのね、最初位置を置いてきたっていうのが始まりだったっていうのがね、
そうですね、
いろいろちょっと考えさせられるよね、
うんうんうん、でこののび太を待ち続ける位置
ね、
にも本当にそう、なんかもう泣いちゃう涙が止まらないというか、
そうですよね、うん、
でも、
うん、
このやっぱり大山信代さんって偉大だったなっていうところで、
うん、
うん、こうドラえもんの良さが本当に詰まってた、
そっか、そうだね、
うん、本当に好きだったなと思いながら、
う
ん、
あの時の好きな気持ちを思い出せるっていうね、
この年になって見返すと子供の時に見た時よりも考えさせられるものとかが多くて、
わ、
うんうん、
かる、
うん、またね子供にも分かりやすくペット問題だったりとか、
はい、
まあ、こうそのまあ、裏山に動物たちが捨てられて、うん、でそれを全部のび太たちが3億年前に、ね、うんうん、連れてっちゃったっていう お話なんですけれども、その中でもやっぱ裏山のこう土地開発だったりとか、その動物たちが生きていく環境がなかったりとかっていうペット問題だったり環境問題だったりとかが盛り込まれていて、そしてやっぱしね、ドラえもん映画に忘れてはならない友情というのもやっぱり、はい、
大事、友情。
そうなのよ。
それまで本当にただのね敵でしかないジャイアンとスネ夫が仲間になるという。そうなのよ。ちょっと待って、すごいよね、毎回思うけどね。 そこだけいいとこだけさ登場して助けてさ、めっちゃ印象上がるんだよな。
そうなのよ、ジャイアンめっちゃ映画いいやつやみたいな、ね、
それな。本当よ、
本当にね。でもそういうところも含めて、うんうん、やっぱりドラえもんの魅力が存分に詰まった作品だなと思いました、
は
い、
ですね。
そしてこの後ねお聞きいただくんですけれども、あの主題歌、
はい、
島谷ひとみさんの夢日和がですね、うん、当時を思い出してしまって、
あ
シャミーちゃんっていうキャラクターが歌って登場する時の曲なんですけれども、うん、
はいはいはい、
もう私当時真似してたもん。シャミーちゃんがあのブランコに乗って歌いながら登場するシーンがあるんですけど、うん、それを真似しながらブランコで歌ってました、この曲。
あ、なるほどね。
ちょっと照れくさくなっちゃったんですけど、見ながらやってたわみたいな。
チャミーちゃんあれだよね、猫、ちゃんのアイドルでしょ。
そう、猫ちゃんのアイドル、
いたいた。
そうなんです、ね、そんなね本当にドラえもんという素敵な作品で、はい、まあ、子供はもちろん大人もですね当時を思い出して、
そう、ね、
懐かしさに浸りながら見れる作品のご紹介でした。
はい、ありがとうございます、
はい、
さて、
はい、
じゃあみなもんが選んでくれたこのチャミーちゃんのね、
そうです、
はい、曲を
ぜひお聴きください。島谷ひとみで夢日和、はい、ただいまお送りした曲は島谷ひとみで夢日和でした。時刻は2時27分、
はい、27分
になったところですね、
はい、
この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは引き続きみなもんと
おんちゃんでお届けしております。
はい、
エモさで死にそうになったよ
ね。え、懐かしいってなるでしょ。
サビが来た瞬間、あ、この歌
聞いたことある、これこれっていうね。
あったもうねそうね、本当に当時思い出すとね、
うん、
いや我々にとっては本当にエモい一作でございました
ね。
ありがとうございます。
私他にもあのフータが出てくるやつもね、
うん、
大号泣した。
待って、フータってあれか、あの恐竜でしょ。
恐竜みたいな、あの天気の子みたいな、なんていうの、
なんだっけ、なんだっけ、ネッシーみたいな子だよ。じゃないなの違うっけ。
じゃないじゃない。
あ、フータ違うか。
そう、
風、
風の子、
風の子か、
風の子、
あ、
風
の子、ね、天気の子みたいだね、ちょっと
でしょ、風の子、
天気の子は受けるけどすいません、なんか盛り上がってますけど、フータってのもありましたね。
ありましたよね、
ドラえもんの作品で。
そう、
はい、
なんか好きな作品ありますか。
でも私あれも好きだよ、あの緑の巨人で、
はー、
あれもピースケみたいな、ピースケ、ごめん違うね、ピースケごめん、さっきのネッシーも私は引きずりすぎているあのネッシーの恐竜はピースケで、うん、それとは別の、あのなんかこう自然から生まれたさ、こうなんか、
はいはいはいはいはい、
ね、こうなんか育てて、なんかそれもね、うん、ちょっと冒険がまた始まるみたいなやつあったんですけど、はいはい、緑の巨人伝が、あの、彩香さんの手をつなごうっていう主題歌だったの覚えてて、ね、うん、あれが結構印象に残ってますね。うん、
うん、はい。そんなね、いろんな我々に思い出を与えてくれた、
はい、
ドラえもん作品ですけれども、うんうん、皆さんもね、うん、こう、自分の中で忘れられないドラえもん作品とかありましたら、お便り待ってます。
はい。
さて、行きましょうか。
はい。
みなもんの部屋でございます。
Yes.
さてこちらのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、そして Z 世代のあれこれなんかをお届けする日常に役立つ情報をお届けしていくコーナーです。
はい、
はい、ということで今回はですね、もうね、最近の俳優さんとか女優さん、
あ、若手の、
うん、
はい、
ついていけてないと思って、
下手したらもう我々より年下だからね
そうなのよ、
そう
なの、そうなの、
年代の方を言っている、
そういうこと。
お
なので、
はい、
今日ご紹介するのは2024年ネクストブレイク俳優女優でございます。
絶対わからん。
そうなの、
はい、
今出ている人もですし、これから注目すべき と言っても過言ではない
そうだ、ね、
この10名の方をご紹介したいと思います、
はい、
まず一人目はですね、桜田ひよりさん。
あー、ギリギリ名前聞いたことあるかもしれない、うん、
これね、この方はですね、うん、
はい、
一応サイレントで兄思いの妹役として出演した方で、あの明日ママがいないっていう、あの芦田愛菜ちゃんとかが出てた、うん、あの児童養護施設っていうか、
あ、それが舞台になったドラマでしたっけ。
そうそうそう、ドラマ、
うん、結構暗めのね、
そうそうそうそう、うん、ピアノを弾いてる女の子、
へー、
からなので、もうなんかこっちからとしたら、あら、こんなに大きくなっちゃってと思ってるんですけど、
まあ、それはそうだね。そう、私たちが芦田愛菜ちゃん見てて大きくなったねって思うのと一緒だね。
そうそうそうそう、
あ、じゃあ芦田愛菜ちゃん世代の方ですね。
あ、そういうことですね。
あらららららら、
あの時本当にいろんな子役の方たちがいろいろ出てきたと思うんですけれども、あら、こんなに綺麗になっちゃってっていうね。
本当ね、すごい、
本当に美人さんですよ。びっくりしちゃった。
かわいい。
そう、桜田ひよりさん、ご注目ください、
は
い、続きまして飯沼愛さん、はい、TBS スター育成プロジェクト私が女優になるまでで約9000人の初代グランプリに輝いた方でして、日曜劇場ビバンで天才ハッカー役とハッカー役を演じたことで一躍注目を集めました。
ああ、ビバンと入れてたんだ。
そうなんですね。
ほうほうほう、なるほど。
この子は、あ、は、はいはいはいはいってなった。ビバンと見てたんでね。
あ、そっかそっか、なるほどね。
続きまして、斉藤渚さん。
あ、イコラブでしたっけ。
おー、そうそうそうそう。
それは私も知ってます。
イコールラブを今年1月に卒業し、
はいはいはい、
女優や声優としても活躍の場を広げております。
そもそもイコラブっていうアイドルグループがさ、
うん、
あのヨアニとさ、あの代々木アニメーションっていう専門学校と指原莉乃さんが共同タッグ組んでプロデュースしたアイドルでしたよね。声優アイドルみたいな。
そうだったの。
そうだったはず、イコラブ
は。なるほどね、
うん、それで覚えてたんですけど、
サッシーがこう、うん、プロデュースしてるっていうところまでしか、
ね、それが大きいよね。
そうそうそう、ね、そちらがそう大きすぎちゃって。
わかるわかる。
そうだったんだ、うん、ヨアニとコラボだったんですね。
そう、確かね。で、なんかイコールのとかもあるじゃないですか。まあ、いろいろね、そのタッグを組んで作ったアイドルグループいっぱいあったんだけど、
はいはい、
でも斉藤渚さん、その女優として一番有名になったというか、ひときわ名が売れたのってあれじゃない、明日私は誰かの彼女でしょ。アスカのじゃなかった。
多分そうかも。
そうだよね。それで、うんうんうん、あのユアってやっていうあのホスト狂いの女の子の役者を、
はいはいはいはい、
それとして役者とね、デビューをだいぶ本格的にした記憶があります。そうですね、うん、はい、
そんな斉藤渚さんにもご注目ください、うん、ということで、
はい、
次が4人目がですね、福本莉子さん。
あ、聞いたことあるかもしれない、
うん、第8回東方シンデレラオーディション2016年のグランプリに輝きまして、はいはい、最近ではドラマトリリオンゲームや映画君が落とした青空など胸キュン作品のヒロインに抜擢されております。
あ、ほら、思い思われ振り振られ、
あ、それか、
出てましたよ福本莉子ちゃん。
私トリリオンゲームで、
あ、
知ったかな。
でもお互いちゃんと知ってるよね。
うん、
うん、
確かに。
ネクストブレイクですね。
ネクストブレイク、これから来ますよ、
はい、
続きまして神尾楓珠さん。
あ、はい、存じ上げてますよ。
私読めなかったもん、これ。
私も読めなかったの。神尾楓珠さん、楓
珠、楓みたいなのに、
うん、
数珠のね、
ね、
そう、
難しい名前だ。
切れ長のセクシーな目元と鼻筋の通った端正な顔立ちで連続ドラマの主演を今ね、やっておられるということで。
あ、割とちょっと我々と年近くない？
そうですね。
てか待って、ミラモンとさ同い年だよ。
25?
だって99年1月21日生まれってプロフィール書いてあるんだけど。学年だと一緒だ。学年一緒だよ。
はあ。
しかもさ、ちょっと元地元が同じなんだけど、江戸川区の小岩出身ですって。ほうほうほうほう。私新小岩ね住んだ時があるから、
はいはい、
もしかしたら近所に住んでたかもしれんな。
かもしれない、かもしれんな。
とかね、そういう妄想すると楽しいですね。
確かに。
はい、
はい、続きまして、うん、宮瀬龍美さん。最近ジップ出てますよね。
ああ、うんうん、あの名前呼べませんでした、うん
ね、
龍也さんだと思ってた。
うんうん、私も龍也さんだと思ってた。
だよね。
なんか耳では聞いて龍美って、宮瀬龍美っていう人の名前聞いてたけど、
うんうんうん、
あ、これで宮瀬龍美って読むんだと思って。
ねえ、
うん、今ですね、芝居だけではなくあのアーティスト としても活躍しているし、あと映画監督の勉強もしているということで、
いろいろやってますね。
マルチタスクというか、
マルチすぎ
ね、素晴らしいですね、この向上心というか、
素晴らしい。
はい、まあね、アーティストとしてだけではなく映画監督の勉強もしているということで、まあね、監督作品も見てみたいですね、うんうん、
はい、
はい。続きまして萩原陸さんですね。
萩原陸さん、
子役時代から活躍し、数多くのドラマや映画に出演し、絶え間ない活躍をしております。結構ね、役の幅が広い俳優さんですね。
何を見たの？
BL 作品だったと思う。
マジ？見なきゃ見なきゃ
だったと思う。うんうん、うんうん、本当にね、なんだろうな、なんだろうな、ちょっと癖のある役が得意かなっていうところですかね、
うんうん、あ、またミナモンと同い年だよ。あらららら、ちょっとあなたと同い年、そういうネクストプレイ多いね。
多いですね、うん、やっぱしこのぐらいの年齢からやっぱし活躍されるんですかね、うん、
ちょっとね、あの結構下積みしてる人だとそれぐらいのか、うんうんうん、ちょっとあるよね、
う
ん、
そうですね、うんうん、やっぱ女優から始めるっていう方は結構このぐらいの年齢が多いかな。
うん、あるある。
子役からとかモデルからとかだとやっぱし、ね、うん、10代から頑張ってらっしゃる方も多いですけども。
そうね、うん、そっかそっか、萩原陸さん、
はいはい、続きまして加藤清史郎さん。
あ、もちろん子供店長。
そうですよ。2009年に放送されたテレビ CM 子供店長で一世を風靡した最高の教師の謝罪シーンでは圧巻の演技を見せつけました。
最高の教師、ちょっと飛び飛びで見てたんだよな、うんうんうん、いろんな今本当に、ね、人気の俳優さんたち出てましたもんね、若手のね、う
んうん、ね、爽やかな青年になってしまいましたけれども、びっくりでした。
爽やかな青年にもう成長されまして、
ね、でもなんかあの、うん、可愛らしい目元はそのままというか、
うん、確かにそれはそう、
いい大人、なんか青年になりましたよね。
いや、もう本当いい成長ですよ。これは、
はい、はい、続きまして本田仁美さん。
あ、はい、まなちゃん世代の、あ、違うの、本田仁美さん、
本田仁美さん、
本田仁美さんってフィギュアスケートもやってなかった？
あ、違う違う、
あ、違うか、
そう、
あ、それ本田望結さんか、
本田望結、
間違えちゃった、
本田望結ちゃんかな、うん、本田仁美さんはですね、うん、AKB48 を卒業し、プロデュース48のファイナリスト12人に
選ばれました。元アイズワンやないかい。
そうなんですよ。
ちょっと今本田仁美さんと本田望結さんが混ざっちゃった。ひとみんじゃん。
アイズワンですよ。
今ちょっとなんか K-POP アイドルグループでデビューする噂があるという、再デビューする噂があると聞いたんだけど。
あ、そうなんですか、
うん、
じゃあやっぱし、ね、注目されるべきお一人の一人っていう、お一人の一人って、
お一人の一人だいぶ一人だね。
そうです、アイズワンのメンバーとして2年半活動しておりました、
はい、
最後12人目はですね、山下幸輝さんですね。
お、
2023年 に2作品ダブル出演するなど飛ぶ鳥を落とす勢いの彼はですね、
うんうん、
ブルームのメンバーに抜擢されたことで Z 世代に人気を博しております。
あ、ありました、ありました。
私ブルーム知らなかったのよ。
あれだよね、本田翼ちゃんが出てたドラマの中のアイドルグループじゃなかったっけ。違う、
そうなの、私全く
間違えたらごめんね。
全く存じ上げてなくて、
うん、でも私もあんまりすごい詳しいわけじゃないので、
うんうんうん、
なるほどね、
ま、ね、こうやってね、
うんうん、
私結構この間も映画を見に行って思ったんですけど、うん、佐藤健とかぐらいで止まってんのよ。
いや、もうだって私らがね、ちょうどワイワイイケメンで騒いでたのってそこら辺だもんね。
そう、やばいと思って。
わかる。
ということでね、今回、
うん、
2024年ネクストブレイク俳優女優をご紹介できて、私も勉強になりましたので、
はい、
はい、皆さんちょっと得意げに、好きな女優はって言われた時に言ってみてはいかがでしょうか。
最近若手でさ、うん、めっちゃ売れてるよね、この子、
そうそうそう、
好きみたいな。なんでそのどうやってんだよみたいな。
ちょっと得意気に話してみてはいかがでしょうか。
はい、
ということで以上、うん、ミナモンの部屋でした。
はい、ありがとうございます。さて、ですね、
はい、
次の曲に参りたいと思います。お聞きください、水曜日のカンパネラで、カンパネラですね、カンパネルラだと思っちゃった。
確かにね、
ちょっとあの、うん、あれと混ざっちゃったよね、
あの銀河鉄道、
それそれ。失礼しました。水曜日のカンパネラでバッキンガム。 ただいまお送りしました曲は水曜日のカンパネラでバッキンガムでした。時刻はただいま2時42分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしく
どうぞ。
あ、さてですね、今、
はい、
湘南新宿ラインがですね、
はい、
保土ヶ谷から東戸塚の駅の間で発生した、はい、あの沿線火災の影響で、はい、今新宿から大船駅間の運転を見合わせております。はい、で振り替え輸送を行っておりますとのね、入り情報が入りましたので皆様ご参考にされてください。
ありがとうございます。
はい、さて、
はい、
お便りいただいております。
お願いします。
ありがとうございます。ラジオネームピンズージャさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おんちゃんみなもんこんにちは。
こんにちは。
途中から聞いたので前半のお話はわからないのですが、ドラちゃんの話でおすすめと映画がございます。
お、
勝手に紹介
お願いします。
はい、ドラえもんのび太と空のユートピア、
うん、
これ新作ですね。
そうですね、
2023年の、はい、お話としてはもしもどこかに何でも叶うユートピアのような場所があったら、空に浮かぶユートピアでの大冒険が始まるといったキャッチコピーの物語です。はい、ある日空に浮かぶ島を見つけたのび太くんはそこがユートピアということを知ります。いつものポンコツのび太くんはもしも自分が優等生だったら夢みたいな気持ちでいつものメンバーでユートピアで過ごすことになります。ただそこでの優等生ってみんなが同じ、性差がない、個性がないっていうことだったんですね。
ほうほうほう。
確かにみんな同じになれば比べられることもないし悪目立ちはしないですが、乱暴者だけど仲間思いなジャイアン、意地悪だけど度胸があるスネオ、優しいけど芯があるしずかちゃんなど、みんながみんなでなくなってしまうことが辛くなってしまったのび太は、みんなが強制的で同じになることはどうなんだと疑問を呈するわけです。でネタバレですが、うん、結局は大きな秘密が隠されていたユートピアはなくなり、のび太の優等生計画は頓挫しますが、これでいいんだとありのまま自分やみんなを楽しむ普通の日常に戻ります。個人的にすごく考えさせられる作品で、学生ではみんな一律で和を乱すなで育てられ、はみ出す個性は除外されて育ってきましたけど、社会に出た瞬間から個性が求められて、今までの教育は何だったんだと、まあ、いい感じに今の、ね、社会を表しているなって思います。
確かに、
ね、のび太くんは元に戻ったことでまたはみ出し者、劣等生に戻りますが、それでもそれは個性として本人は受け入れていますが、周りはどうかって別なので、まあ、残酷だなと。
そうです ね、
ね、二人もよろしければ見てください。
ありがとうございます。
ドラえもんの映画にここまで考えてしまうのもどうかと思いますが、笑
いやね、本当に考えさせられるのよ、ドラえもんの映画って。
年で見るから余計じゃない？
確かにね。
うん、
この時はすごい、うん、みんななんか、
うん、
いいお話だったって
思う、で終わるよね、
終わるんだけど、
うんうんうん、
そうじゃなくて、
はい、
大人になるとそういうあの比べられることとか、
うん、
こうね、
そうそう、
他人と違うことについてやっぱしいろいろ経験を経てここにいるから、
うん、
やっぱしあ、そういうこともあったなとかね、
わかる。もうなんなら私はさ、今本当、うん、自分の唯一の個性を伸ばしていかなきゃなって必死だもん。
そうですよね。
あまりにみんなバラエティに富んだ人間が多いからさ。そういえばね、あの私の今ねお世話になってる事務所の方でも、
はい、
ついに後輩ができたわけですよ。
あら、
1年経ったので。
なるほど。
いや、もう1年
早いです
ね。怖いですね。
怖いですね。
っていう感じでさ、
はい、
やっぱり個性がみんな違うじゃない。
いや、私そうよね、
すごいと思うの、あのマネージャーさんがさ選ぶわけでしょ、
うん、
どうやってこんな一人もみんな被らない個性をこんな拾えるんだろうと。
確かに。それにさ、
うん、
やっぱりこう努力じゃやっぱ補えない、
補えない、ね、
才能とかに、
うんうんうん、
やっぱりこうね、
うん、
劣等感を感じてしまったりとかもあると思うんですけれども。そうそう
そう、ありますよ、
ね、
しょっちゅうですよ。
その努力できることもやっぱり個性だと思うので。
まあね、うん、いいよ、みなもん。ありがとう。努力できることがみんな個性です。
そうですよ、
ね。まあ、本当にね、いろいろと考えさせられるドラえもんの作品のね、
うん、
あのお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
見たいね、これね。
見たい。
うん、でも確かにさ、個性豊かだからこそドラえもんって見てて面白いんだよね、うんうん、キャラクターが。それがみんな同じになっちゃったら見てて面白くないもんね。
そうよ、う
ん、
ね、クラスのみんなが同じような性格で同じようなことしてたら、
うん、
何も楽しくないです
ね。楽しくないよね。
個性があってこそですね。
確かに、
うん、
はい。さて、じゃあおんちゃんのコーナーに参りましょうか。
はい、お願いします。
アンニョン、オンちゃんの韓流始めました。いやいやいや、今日笑いがなかった
大事大事、
笑いを入れました。はい、このコーナーはですね、韓国生まれ日本育ちの私オンちゃんが最近気になる日韓文化のギャップだったり、韓国エンタメだったり、韓国語講座なんかをやっていくコーナーでございます。
はい、
今日はですね、まあ、もうすぐ長期休み、あ、てかもう今長期休みに入ったのかな、みんな
春休みですよね。
そうなのよ、春休み入ったでしょ、うん、ってことで、
まあ、入ったでしょ。
韓国も、まあ、やっぱり日本と似ていて、うんうん、春休み、夏休み、冬休みってあるんですよ。
はいはいはい、
うん、ってことで、まあ、休みのことを韓国語でなんて言うかってことですね。
はい、
これはね、あんまりちょっと皆さん発音が少し簡単ではないかもしれない。
うん、
まあ、まず休みというのを韓国語でシンプルに一言で表すとパガ、
パガ、
うん、パガ、
パガ、
うん、って言うんですよ。ちょっと難しくない？
難しい、言
いづらいよね。
は、美濁音みたいな。
あ、そうそうそう、パガ、
パガ、
うん、あ、そう、美濁音を入れるとね、よりリアルかなって思います。うんうんうん、でパガって言うんですけど、そこに春休み、夏休み、冬休みっていう風に季節がつくじゃないですか。
うんうん、
まあ、それぞれ例えば春休みだったらポンパガ、
ポンパガ、
うん、ポンパガ、これ春休み。夏休みだとヨルンパガ、
ヨルンパガ、
うん、ヨルン、ヨルンパガ、
ヨルンパガ、
うん、であとは冬だとキョウルパガ、
キョウルパガ、
うん、まあくっつければいいだけなんで割とシンプルではあるんですけど、うん、まあこれでね、皆さん春夏秋冬も覚えられるし休みも覚えられるってことでパガ。はい、まあ、このね、長期休み、ちなみに大体韓国でもね3回ですね、
うんうん、
長期休みといえば夏春冬。
じゃあ3学期制、
うん、3学期制っていうのがだと思うんだよね。うんうん、私たら韓国の学校に通ったことがないんで、
はいはいはい、
リアルに3学期制かちょっとわからないんですが、
そうよね、
あの日本でもさ、学校によっては2学期制だったり3学期制だったりしない？
うーん、
私結構転校した人間なんで、
はいはいはい、
別の学校では2学期だったのに、うん、新しいとこ行ったらまた3学期になったりみたいな、
はいはいはいはい、
だちょっと、あ、そうなんだ、今まだ2学期なんだみたいな。
国際系の学校だったりすると、
うん、あるかも、
うん、
まあでもそんなこんなで、例えば春休みいつからみたいな会話ってするじゃないですか、
はいはい、
遊ぼうよみたいな。で、まあ、じゃあね、まずは今春休みがいつからですかみたいなのを韓国語でね、言うならばポンパガ、언제부터야、
ポンパガ、
うん、언제부터야、
언제부터야、
うん、これは友達同士でラフに話すときなんですけど、うん、ポンパガンはもちろんさっき言ったように春休み、
はい、
うん、언제부터야っていうのは分解すると、언제っていうのはいつ、
うん、いつ、언제がいつ、
そう、いつからなのみたいな語尾に当たるのが부터야、
부터야、
うん、언제부터야、
언제부터야、
うん、いつからなのってことで、まあ、ポンパガ、언제부터야、春休みいつから、うん、で、まあね、大体の人が3月からだよね、韓国、あ、その日本の場合は。
そうですね、うん、休みは3月から、う
ん、でしょ。だって4月の確か3日7日ぐらいのあたりに新学期始まるはずなのよ。
確かに、
うんうん、なので、うんうん、まあ、3月からだよっていう時は、うん、サモルブトやとかね、サモルブト、
サモルブト、
うん、サモルっていうのは3月のことなの、
サモル、
うん、でプトっていうのはから、で3月からだよって友達言うとき、サモルプトや、
サモルプトや、
うん、なんか皆さんね、
うん、
なんとなく聞いてて、あ、そうかもなって思った人いるかもしれないんですけど、友達同士のときってなんとかやって語尾にやがつくとね、すごくラフな言い方になるんですよね。
なるほど、う
ん、だから年上にはもちろん使えないです、
うんうんうんうん、
だから友達同士でラフに話すときは何々やとかやで語尾が終わることが多いです。
なるほど、
うん、언제부터야、何々부터야みたいな感じで返す。まあ、前のやつもそうだったけど、聞かれた言葉で返すっていうのが割とシンプルにありますね。
はいはいはい、
うん、そんなこんなでね、ちょっと今くしゃみがすごく出そうですねくしゃみがつい出ましたね、
うん、今日1回目、
そう、今日1回目出ちゃいましたね。まあ、そんなこんなで皆さん春休みね、満喫されていることと思いますが、
はい、
まだの方はね、どこに遊びに行く予定だよとかね、そういうのとかもね、お便りで教えてください。
そうですね、
はい、
そしてね、やっぱし小学生たちが自転車で飛び出してくることがある時期なので、
うんうん、本当にそれ、
皆さんをちょっとね、安全運転で、
はい、休みが、
うん、
ね、あるってことはその期間みんな遊ぶん で、
そうです、ね、
ちっちゃい子たちが活発イコール大人が気をつけなきゃいけない時期でもありますね。
そうそうそう、
ありがとうございます、
はい、皆さん気をつけてください、
はい、
さてさて、あっという間にお別れのお時間になってしまいますが、今週もあっという間でしたね、うん、名残惜しいですが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます、
はい、
来週もですね、冒険作品、
アドベンチャー
作品ということで、はい、どしどしお待ちしております、
はい。そして我々の番組オンちゃんとミナモンのクルメライフは、ポッドキャスト、あとはスタンド FM の方でもですね、過去回が上がっております、
はい。
今ですね、1月の回、1月の10日までの回が上がってますので、
はい
はい、よかったらね、聞き逃してしまった人、もう一度聞きたい方はですね、そちらオンチャットミナモンのクルメライフで検索してみてください、
はい。
そしてね、ちょっと先週からラジオでね、皆さんにお話してるんですけど、我々の番組、ゆるゆるとスポンサー様募集しております、
はい、ゆるゆるとね、
はい、
もうぜひ うちの会社を紹介してくれ、うちの お店を紹介してほしいっていう方は、
うん、そうそう、
ぜひご連絡くださいということで、
まあ、あとはね、我々のラジオを聞いていただいて、うん、我々の、ね、活動を応援したいなって思ってくださる方がいればなっていうのも ね、
そうですね、
我々の、
はい
はい、目標ですぜひおんちゃんとみなもんのクルメライフファンだよっていう方、ご連絡お待ちしております。
よろしくお願いします、
はい。
それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでお届けしました。
また来週、
バイバイ。